みんなの FX ラジオ。
リスナーの皆さんこんにちは、トレーダーズ証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして、番組パーソナリティは現役為替ディーラーの井口義雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の愛坂美和社員です。
愛坂美和です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや
いや
いや、どういう風に言ったら普通なんですか。
み
あみあか、
はい、大きくなったんで、あが大きくなったんで、
前ちっちゃかったですよね。
ちっちゃかったんで、
ね、
はい、だから
ミャー
かなだったんですよ。
ミャ
ー、
それじゃあ、うん、ミアになったので、
うん、名詞もミア、
うん、
はい、そうです。
わかりました、承知しました。来週からじゃあミア社員で
よろしくお願いいたします。
あれなのかな、老眼に見えないのかな。
ほらこら
ほらこら
こらこら、そのミア社員が新たなコンテンツを発信し始めたということでございます。
そうなんですよ、ありがとうございます、はい、今週、まあ、昨日からですね、月曜日から、毎日更新を目指して、弊社 YouTube チャンネルでショート動画を上げております。
それが1分っていう、うん、とっても短い時間 で、
はい、
なのに情報盛りだくさん、
試供を毎日やらせていただきますので、はい、皆さん、よかったらあのお手すきの際に1分だけ時間をください。
はい、そうですよ、24時間ね、はい、時間がある中のたった1分ですから、はい、ぜひ見ていただいて、
うん、そうですね、毎朝っていうわけじゃないけど、そのもうこの今日の1日の動きが分かるような感じになってるので、うん、ぜひぜひ見ていただければなと思います。
驚くほど滑舌がいい、
はい、いい、
うん、ずるしてます。ずる
してます。驚くほど早口。
ずるしてます。倍速です。1.3 倍速ですね。
1.3 倍速。だから1分とはいえ1分以上の情報がそこに詰まってるってことですよ。
うまい。
ね。
おっしゃる通り。
そうなんです。そういう
ことです。さすがプロですわ。
さすプロ。さすプロ。略すんだそこ。はい、ということで、はい、毎日公開ということです、はい、大体時間は決まってるんですか、は
い、大体10時前後ですね、
はい、午前中の、
はい、午前中の10時
前後ですね。そうすると前の日の相場から
今日の、
今日の相場の
相場のポイントとか、
はい、
経済指標とか、
はい、
あと新興国通貨ペアについても取り上げてますんで、
う
ん、
はい、
あの新興国通貨ペアホルダーの方もぜひ見ていただきたいなと思います、
うん、そうですね、情報がさらに多くなってくるとさらに早くなってくるっていうね、
2倍ぐらいにな
る。聞き取れないですねこれ。
老化防止のためにもいいかもしれません。はい、聞きましょう、みんなでぜひぜひチェックしてみてください、はい、さあそれでは番組進めていきましょう。この番組はトレーダーズ証券の公式 YouTube チャンネル、みんなの FX でも同時配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけます。みんなのメッセージや、みんなのってみんなの皆さんのメッセージや質問もお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口義雄の相場の肝。
小杉さんがやるんですかって
聞いてますよ。あ、なんか今井口さんが喋ってるのがもうマイクに入りましたけど、
乗りました本編に、
はい、
乗っちゃった、
乗りましたけどね。
失礼しました。
それはね、コメントいただいたんですよね、うん、はい、ちょっと紹介しましょうか、
うんうん、みやちゃん休みの時はどうするの
って聞いてたんですけど、どうするんでしょう、
どうします、
どうしましょうね。
あ、小杉さんに出てもらう、
ここで
会議中、
小杉さんに出てもらうっていう、
小杉さん代打なのでしょうか。
代打、
代打、
代打で
っていう案もあったんですけど、
はい、
一応私が休みの時多分出てくると思うので、その際はあの、まあ、FX あるあるだったりとか、
はい、
FX とはみたいなところをちょっとやっていきたいなとは考えていますね、
うんうん、はい、そんな時もだからありますので、それにも期待していただいてね、
はい、
はい、
違う、
ぜひぜひ、
愛坂美和が見れるかもしれない、
ね、かもしれないですね、
うん、毎日ご覧いただきたいなと思います
。
さあそれでは現役為替ディーラー井口義雄の相場の肝のコーナーでございます、
はいはい、そうですね、まあ、マーケット動いてきていまして、ドル円は160円試す展開で、はい、介入相場というか、まあ、最速相場になって てくれてまして、
昨日もね、なんか変な動きありましたよ。そうですね、ましたもんね。
介入なんですかね、もどきって言ったらいいんでしょうかね。1円ぐらい、まあ、下がったんですけど、うん、前回のやっぱり介入が、あの、まあ、騒がれた1個前で、ずっと150円ぐらいの時も、こんな、もどきをですね、まあ、消化しながら、あの、上がっていったかなと思うので、まあ、いよいよ、まあ、近づいてきたってことでしょうね。介入の警戒ラインが。
そうですね。
はい。まあ、実際に昨日のその1円が下がった動きが、本当にどういった動きかっていうのはちょっとわからないんですけども、あれ、今、もう出てんのかな？あ、こちらが出て、チャートをちょっと見てみてみましょうかね。
はい、チャートを出してみましょう。はい、
こちら、ちょっと、チャートを。
ドル円ですね。
ドル円の1時間ぐらいでしょうかな。はい、すいません。うん、ここですね。すみません、ここですねってラジオの方申し訳ないんですけれども。
下
髭長いところが、ね、はい、昨日、中、まあ、あの、9時ぐらいからに出てたんですけれども、まあ、行ってやっぱり介入もどきだと毎回1円ぐらいですかね。なので、本当の介入だと、やっぱり一発目で2円ぐらい動くんですよ。で、そこからもう一発落としてきて、まあ、計4円から5円落ちるんですけど、今回は、初速で30ピップぐらいドーンって落としてから、もう一回ドーンって落として1円ぐらいなんで、あの、一つの判断として、なんですかね、本物か本物じゃないかって見分け難しいかと思うんですけど、はい、やっぱり本来の介入で1円しか動かないってことはないので、一発目に使うお金で1円しか動かないってことはないので、やっぱり1円以上動いてきたら本物。まあ、正確に2円ぐらい動いてくれたら本物って思って、ショートでついていくっていう感じで、これぐらいの動きでショートでついていくと、大体もうヒゲで全て戻っちゃうので、これは多分ファンダメンタルズに全く即してない動きになってしまうので、買い戻されてしまうということになるかと思うので、まあ、一つの判断としては、まあ、2円ぐらい落ちたところだったら、あの、まあ、実弾というか本物の介入だって判断してもいいかもしれないですよね。
で、これ、ただ、為替のその、はい、介入警戒感出てますけど、はい、先週ですよね、あの、為替操作の監視リストに、アメリカが加えてきたじゃないですか、はい、で、それ介入が理由だって言ってるわけじゃないんですけれど、はい、やっぱりなんとなくちょっとやりにくさってないんですかね、当局はね。
多分神田さんはないんじゃないですか。
神田さんね、やるよって言ってましたよね。
気にしないんじゃないですかね。
気にしない、
あの、気にしないって言ってましたもん、そんなもん、リストには、
断言します、そんなの関係ねえみたいなね。
さすがに海パンは履いてなさそうですね。
まあそうですよ。
まあでもノリ的にはそれぐらいのノリで、さすが神田さんだなとは思ったんですけれども、そうですね。ただまあマーケット的には言うと、そのああいう監視リストに入ると、はい、攻めやすくなるっていう口実のつけやすさもありますよね。
だから投資家だったらやっぱりちょっとそこ攻めどころだなっていうなんかね。
思いますよね。
感じはね、しますよね。
で、やっぱり160円ぐらいまでやっぱないかなってみんな思っているので、まあ、即160円ぐらいまでは最速相場って言って、打つのか打たないのかっていうような、そんなマーケットが続くんじゃないかなとは思っております。とはいえ、じゃあ、ここから皆さんロングしますかっていうと、多分あんまりしないんですよ。
やっぱり昨日みたいに突っ込んだところ。
そうそうそう、あそこでみんなロングしない、してこないので、みんなあそこでやっぱり160円近くなるとショートしてきますよね。
逆にショートが溜まってくる、
そのそうですね、個人のトレーダーだと この辺りからロングっていうプレイヤーがもう極端に少なくなってくるんですよね。
へ、
はい、でここからロングする人はあのこのロスカットが欲しい短期のトレーダーなので、瞬間的に動いたところをまあ狙いに行くみたいな、そんな感じになるかなと思うので、みんな狙ってるのは下がったところをロングして、昨日もだからすごい下がったところすごいロング入りましたし、
あ、そうなんですね、やっぱり見てる、まあ差し値も入ってるんでしょうけど、
まあ差し値も入ってますし、あの介入だと思って突っ込むというよりは、あのまあ結構まあ分かりやすくもどきだと思ってた方も多いと思うので、やっぱりそこは買っていった方の方が多かったですね。だから逆に取れた人多かったかもしれないですね、見た感じ。
そうですね、僕も30ピップス動いたら、はい、こうシグナルが来るようにうちのアプリで設定しますけど、バンバン飛んできましたもんね。ああいうのが飛んできたら、まあ、見に行きますよね。
そうですよね、見に行く中でやっぱ介入とは違うなっていうのが分かると思う、まあ、分かる人は分かると思うので、であれば、まあ、普通に、買っていくっていうプレーは人に多かったですね。そこはやっぱ見過ごせないところで、この介入相場の面白いところというか、あの取らなきゃいけないポイントの一つになると思っております
。やっぱりの待たなきゃいけないんだ。
そうですね、まあ、アラートねつけておけば、
アラートつけといて、やっぱり すぐに臨戦態勢取れるようにはしといた方が良さそうですね。
もし差し値入れるとしたら、うん、高値金あの動いてるところから90銭ぐらい下のところに差し値入れるとか、そういう感じですか。下がったところ買いたいんであれば。
いやでもそれがもどきかどうかって分かんないですよね。
本ちゃんだったら、ね、入っちゃった後に持ってかれるってこともありますよね。
差し値を入れるんだったらもう介入レベルのところに入れてて 4,5 円下に入れるぐらいの気持ちじゃないと、介入もどきを狙いに行くと多分捕まっちゃうと思うんで、介入もどきはぜひ成り行きで対応していただいて、
ね、ってことはじゃあ、はい、アラートつけて、はい、で下の方に、うん、差し値は入れておくけれども、
とてつもなく深ければいいかもしれないですね。
ですよね。中途半端なところに今差し値は入れるべきじゃない、
うん、まあそうですね。基本的に僕差し値あんまり入れないので、入れることほぼないので、うん、差し値はあまり推奨できないんですけど、入れるんだったら相当深く入れる必要があるかもしれないですね、
はい、じゃあ井口さんがこれ入れたらね、うん、X ってねなんかメッセージくれればいい、ね、
確かに
入れましたって
入れました
井口アラート
井口アラートちょっと設定そこ
いいですね、はい、それでで
まあこういった動きがある中、日銀というか財務省もそうですし政府もそうなんですけど、当局者の発言が出ているので、はい、うん、一応見てみようかなと思うんですけど、はい、これさっきもちょっとお伝えしたんですけれども、植田総裁と林官房長官と、まあ、鈴木財務省、この上の3人はね、うん、ほぼ同じことしか言わないので、はい、今日実はねアップデートがあったんですよ。26日でアップデートがあったんですけど、うん、同じことしか言わなかったんで、アップデートしませんでした。
そのまま。
すいません、そのまま。また同じこと言ってると思って、この林官房長官と鈴木財務省は、全く同じ文言だったんで、すいません、そのままにしてます。
もう日付だけアップデートしていくっていう感じ、
はい、そうです。日付だけアップデートしようかなと思ったんですけど、もう日付すら今日アップデートしない。
口覚えてんじゃないの、うん、
確かに。
でもマーケットも反応して、でもやっぱマーケットが反応するのはやっぱ神田さんですよね。うん、神田財務官からは、まあ、その6月20日にはですね、為替介入の効果があったって自慢が入ったんですね。
自慢がね、
は
い、でも、まあ、結局もう2ヶ月も持たずに同じ水準まで戻っちゃってるので、神田さんの打ったタイミングもすごい良くて効果はあったんだけれども、結局これぐらいの時間稼ぎしかできなかったってことです、うんうんうん、神田さんをもってしてもね、うん、かなと思っております。で、2つ目があれですね、先ほどのアメリカからの監視リスト入りしたんですけれども、はい、ちょっと日本語少し変なんですけど、為替、監視リスト入りの影響は断言して言うが全くないっていうことを言ってですね、そんなことは関係ないんだというような発言をして、まあ言うしかないかと思うんですけど、はい、まあ、神田さんらしいなっていうふうに思ったところでは、うん、
いいですね。
いつでも24時間。
ね、まあいわゆる2年前でいうスタンバイ。
なるほどね。はい。スタンバイ似てますね。
24時間ですよね。多分この人本当に24時間起きてるんだと思うので。
同じ匂いします？
同じ匂いというか、まあそうですね。同じ匂い。まあ彼のは全然僕、おこがましいですけど、多分本当に神田さん寝てないんじゃないかなと思うんですよね。
まあはい、ね、こういう相場の時は、うん、 そうね、はい、そうかもしれないですよ、はい、
半分寝て半分起きてて、
アラートつけてるかもしれない。
みんなの FX のアプリ使ってる？
でもね、前回も時間帯でね、はい、商いの薄い時間とか普通にやってきましたからね。
そうですね。あらゆるのでできるのは神田さんしかいないですし、
普通起きてないですもんね、
本当はね。うん、
すごいですよ。多分家とか帰ってないんじゃないかと思いますよね。
張り付き、
そっち。うん、で、そうですね、まあ、だけど、まあ、そこまで効果が出ないっていうのが今の現状でしょうがないですよ。もう円安は止まらないですよね、うん、時間稼ぎにしか、まあ、ならない
ですね。7月の後半ぐらいまではずっとこんな感じですかね。
7月の後半、
日銀決定、政策決定会合、
そうですね、うん、7月におそらくかなりここも高いハードルを課せられてですね、うん、そこがこなせないとっていう、また円安イベントになりそうな気はするんですけど、
そうですね、来月の日銀もね、結局今だから国債の買い入れのスケジュールを出して実行しますよと、うんうん、でもしかしたら利上げも同時にやるかもしれないっていうのが、うんうん、マーケットちょっと織り込みつつありますもんね、うんうんうん、そうですね、そうするとそれをやらなかった時ってことですね。
いや、もうちょっと止まんないよなって気がしますね。アメリカ頼みかもしれないですね。ちょっとアメリカの利下げに期待するしかないっていう雰囲気ですよね、もうもはや。
ちなみに来月の7月のスケジュールですけど、はい、日銀と FOMC がほぼ同日、う
ん、ほぼ同日
だもんね、
はい、本当だ。
これは24時間スタンバイですね。
7月31日、うん、はい、ね、 まずはだから日銀がお昼ぐらい、うん、東京時間日本時間の、うん、はい、でその後ということですからね、
うん、あ、全然話変わるんですけど、はい、財務省の人事が今週あるんです
よ。ああ、ね、神田さんがどうなるかすごい注目らしいですね。
神田さんが本当に変わったら多分すごい円安になっちゃうと思いますけど、
ね、ですよね、
うん、こういう場面ででも変えるってちょっとありえないかもしれないですけどね、
うん、ただ任期的にはもう3年やってるんで、あの通例というか通常でいくと 1,2 年で、まあ、長くても3年みたいな感じなんで、
じゃあ結構マックス長く
マックス長くて本当4年目とかに入ると本当に歴代では最長みたいになるじゃないかな。
これ役所的だったら普通機械的に変えていくってことなんでしょうけど、はい、
でもさすがにさすがにあの考慮するんじゃないですかあれ、
まあ、有事みたいなもんですね、まあ、
有事みたいなもん
です
よね、
そうですね、
というところでね、神田さんだったらもしかしたら昨日の介入もどきに合わせてくるとかってあるかもしれないですもん ね、 そ、 ねそれぐらいのことができる人ですよね、この人はね、
うん、いやだからちょっと、ね、思いましたもん、あの神田さん便乗してこないかな、いやしないかな、
いや俺あれ見てて、ね、いや逆にすごいなと思ってそんな発想あるんだと思って鬼だなって
思っていやでも神田さんだったら
この番組でね、介入もどきで下がったところ追随するみたいな発想するないじゃないですか
本当はね。
愛坂社員ちょっとすごいですね。
じゃあ
神田さんの
次に
次に
ね、
人事決まってる、
そうかもしれない、
愛坂社員
次財務官、
財務官、
うん、よくあの発想、いやすごいよ本当に
ディーラー向きかもしれない、
ディーラー向きでしょ本当に、ね、あそこで追随って一番効果あるから、
うん、ということで、はい、ここまでは現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝でした、はい。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
みんなの FX ラジオ。
この時間は週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っていきます。今日のゲスト、第一生命経済研究所、調査、経済調査部首席エコノミストの西浜徹さんです。よろしくお願いいたします。今日は再びのメキシコで、
うん、そうですね、先月ここでおそらくです、ね、終わった後の YouTube の後半戦のところで多分お話ししたかと思うんですけども、はい、まあ多分世論調査通り言ったら、まあ、シェインバームさん勝てるけど、うん、まあそんなにペース動かないかもねと話をした途端にとんでもないことになってるで、
いやそうです、あ、うん、そうか、前回出ていただいた時、はい、まだメキシコの選挙終わってない時だったんですよね、はい、そうかそうか、
直前世論調査がその、まあ、国民再生運動って最大与党 の、 世論あの支持率がずっとこう頭打ちしてきてたんで、まあ勝ってもボロ勝ちしないよねというふうな予想のもとにいたのが、ちょっと思いのほかボロ勝ちしちゃってですね、どちらかというと彼らが掲げている政策の方のマイナスの方にこの1ヶ月はみんな注目をしちゃってると。
マーケットが大荒れになってトリプル安にな
りましたよね。そうですね、今本当にトリプル安になってて、メキシコペソは若干こう安値から戻してきてはいるんですけども、うん、問題はやっぱり株と債券が全く戻らない状態で、もうこの2年ほどのみんなメキシコ大好きって言ってた状態が完全にこう壊れちゃった感じかなと。いうふうなとこですよ ね、
ね、それはじゃあどういう背景なのかを今日は詳しく解説をいただこうと思いますけれども、はい、
資料ちょっと用意しまして、まず大統領になるシェインバームさんについて一応こんな感じで用意をしてるんですけど、どうもですね、昨日誕生日を迎えられて62歳になられましたということのようで、で、まあ、10月大統領になりますということなんですが、一応経歴的にはですね、その環境関連の科学者さんなんですね、
科学者なんですね、環境の、
そうです、 で博士号を取られてて、一応いろんなところで見ると、あだ名が、ラ・ドクトゥーラ、ですので、うん、博士っていうのがどうもあだ名なようです、
すごい、
そのままですね、
博士、優秀な、ね、方ってことでしょうね。
気候関連で、まあ、論文100本以上も書いてるような方で、でも本も実は2冊書かれているということらしいんですね。
そうなんですね。
ただまあ元々環境関連の方ですし、ここにも書いてますよ、その国連の気候変動に関する政府間パネルっていうものに実は入ってて、で世界を変えるあの100人っていうふうなところにもこう選ばれたような人で、で元々はそのロペス・オブラドールさん、今の大統領の本当に懐型の一人ということで、メキシコシティ、あの首都の市長さんやってたりということで、まあ、政治家活動を続けてきたという感じなんですね。はい、で、公約に関しては、まあ、結構穏当な公約で、まあ、治安の改善、これ、まあ、メキシコというと麻薬戦争って話なんですけど、はい、まあ、治安の改善だとか、あと最低賃金の引き上げ、まあ、左派政権なんで、そういうこと言うよねと。で、あと、エネルギー価格を抑えますよと。あと、特にこれ、メキシコ、今回、やっぱ女性大統領が初めて誕生したということは、あの、非常に、まあ、男性優位社会、ということが言われている中で、やっぱり女性支援をしていかないとねっていうようなことを言ってたので、まあ、そういう面でも非常にこう注目を集めてはいるんですが、
時代の変化を、ね、象徴するような方
ですね、なのでそういう面で非常にこうプラスで、おそらく日本のマスコミの方々も多分そういう面をどちらかというと扱ってらっしゃるんだと思うんですけども、はい、いや思いのほかバカがちしやがったのという感じでですね、
西山さんの言葉が、
次のページ、これあの、はい、議会の上下院でのその獲得議席の比率なんですけど、
はい、
先ほど申し上げた通り世論調査で見る限りは直前は若干こうモレナ国民再生運動の支持って低下してたので、まあ半分は多分与党で、まあ、全体でも取れるけど、そんなむちゃくちゃかな勝ち方はしないよねと思ってたのが、
はい、
特に向かって右側の議会下院は、モレナ国民再生運動と PT 労働者と、はい、でベルデこれ緑の党なんですけど、はい、この3党合わせて、3分の2以上の議席取っちゃったと、
ね、7割超えてますもんね、はい、
なんで憲法改正の発議ができちゃいますと、
好きなように、
まあ、言うなればですね、
変えられるぞと。
で上院はまあギリギリ、3分の2足りてはいないんですけども、ちょっとでも入ってくるとやっぱり上院でも可能になっちゃいますねと、
うん、6割超えてます。
上院は確かもう何議席かのレベルで変わってくるって話ですよね、はい、
そうです、もう本当
そうなんですね、
はい、ご存じです。なのでそうなると、あれいよいよこれ憲法改正って2月、今あのロペス・オブラドールさんバンってぶち上げたんですけども、うん、まあ、過去にも何回かやろうとしたんですけど、2月にぶち上げたの結構こうインパクトも大きい内容で、
なるほど、ちょっとその内容ちらりと、
はい、でここまた細かい文字ですいません、ちょっといろいろ書いてるんですけど、20の項目から成り立つんですね、
20、はい、
でこの中でやっぱり市場が気にしてるのは太文字で書いている、例えば最低賃金の改定率はインフレ以上に設定と、なるとあインフレ落ち着かねえなと、
なる
いうことになりますし、あと12番目に書いてるのは年金支給額を現役世帯最後の水準と一致って内容なんですね。
とんでもないことない、
ね、本当にできるんですかね、そんなことが可能なのかどうか。いやそうなん、うん、生活するってなるとね、はい、いいかもしれませんけど、うん、でも実現しないっていう可能性とか、
財政がもう持たないんですよ、ね、
でそれに向けて、まあ、財務省が基金作りますよとか言ってるんですけど、うん、いや本当できるのって話ですし、うん、あといわゆるそのインフラ関連の国有化とか、
なんか もともとすごいあの国有企業を優遇しているってイメージ、はい、
あの石油関連だとかってもともとそうなんですけども、はい、これ前の政権でどちらかというと新自由主義に偏って民営化をバッタバッタバッタバッタやったんですね。でそこから今は揺り戻しが起きてきた、
振り子の ね、はい、極端な方に変わってしまった、
で、
ね、はい、
なのでちょっとこの内容が本当に現実化しちゃうと、さすがにあれ大丈夫かしらと、いうところでやっぱり株と債券に関して言うと、ちょっとなかなか買い戻しって話にはなりにくい
っていう、ちょっとリスクがありすぎるぞという、はい、
そうですね、で今、まあ、ようやくあのここ数日あの次のシェインバウムさんの下で作られる10月の政権で その閣僚人事を一応決めましょうということで、
はい、
う
ん、これ井口さんもね注目されてましたもんね、
ここからまた、ね、動くかもしれなかった
ですね、で一番やっぱ注目されたのはやっぱ財政運営ですね、先ほど申し上げた通りやっぱこうあの年金だとかむちゃくちゃ多分負担かかるよっていうんだところで、今一応財務交際省についてはラミレス スさんって今の方が留任するということで安心してくださいと、
は
い、
あ、これはね安心につながるわけですね、うん、ですね、はい、
でもう一つやっぱ注目されたのは経済大臣って方なんですけど、うん、この方はあの前の外務大臣でエブラルドさんっていう方になったんですけど、なんで注目されてるかっていうと、今ロペスオブラドール政権の下でアメリカちょうどあのトランプさんだった時に、はい、ナフタやめて、うん、USMCA、うん、アメリカカナダメキシコ協定というのを変えましょうということで議論させられたんですね、はい、で実際は多分内容あんまり変わりがなかったですよってことなんですけど、2021年これ発行して、うん、はい、発行から5年経たら協議し直しましょうっていう条項が盛り込まれてるんですね、
うん、2026年にってことですね、はい、
でそこで当然ながらこの経済大臣は矢面に立たなきゃいけないので、うん、前回やったエブラドさんよろしくと、
はい、
いう感じでここも安定させましょうねっていうふうな内容になって、
なるほど、安定ときましたね、はい、注目のところが、
はい、なので外務大臣に関しても今の国連大使ということで、まあ大きな変わりはないという方を置いてるということで、一応市場に対してはいやあくまでも安定重視ですよというふうなメッセージは出してるんですけれども、ただその一方でまあ前のページにお見せした憲法改正が果たしてどうなるのっていう、あ、書いてます。あの憲法むちゃくちゃ実は変わってるんですけど、やっぱ今回の憲法改正って結構これまでの憲法改正に比べると内容がドラスティックにも過ぎるので、
振り子のね揺り戻し、はい、
っていうところですね。なのでこれ現実化するとやっぱ財政どうなっちゃうのってい
うですね、
いうのはやっぱり一番懸念されていると。で一方でまあ過去何回かメキシコの話をするときもいろいろ出してきた、まあ、ちょっと指標なんかも説明したいと思うんですけど、まあ、直近、はい、足元の経済見ていくと、まあ、1、3月の実質 GDP 成長率、まあ、はっきり言うとほとんど伸び悩んでいて、うんうんうん、前期年率でもプラスの 1.12% って、うん、まあ、他の新興国に比べるとかなり勢いないよね、
うん、西山さんに伺ってすごく意外だったのがこの成長率の低さ、うんうんうん、なんですよね。
そうですね。やっぱ、内外需ともに結構勢いがなくて、やっぱ内需に関して言うと次のページ出しますけれども、やっぱインフレ頭打ちしてきたもの、中南米って結構早い段階で 利上げを行ってきたんで、うん、結構いろんな国もインフレ率が、まあ、中銀目標に落ち着いてる国多いんですね、うん、
はい。
一方でメキシコに関して言うと、もう中銀目標の上で底入れしちゃってるって状態。
このグレーのところが、はい、まあ、一応入ってほしい、はいはい、場所ってことですよ ね, ですね、はい、
でそこに行くことなくちょっと反転しちゃってるっていう状態なので、う
んう
ん、は中銀としては一回利下げはやったもの、じゃあそこから追加利下げってできるんですかって言われると、なかなか難しいような状態になっちゃった。
今だってなんかいろいろその自然災害なんかで物の値段がものすごい野菜とか上がっちゃってるっていうふうに言ってるので難しさはありますよね、はいはい、
そうです。あのエルニーニョ終わったんですけど、この夏おそらくラニーニャが発生するっていうことで、多分あのアフリカ、ラベ中南米諸国ですね、はい、はかなりやっぱその、あの海面温度が下がることによる悪影響っていうのはかなりもろに受ける可能性があるので、なかなかそういう意味では物価に関して言うと押し上げ圧力がかかりやすい状態ですし、はい、まあ、一方これまでそのペソ高が続いてきたことによって、うん、移民送金がペソで見るとかなり目減りしてた状態です、はい、やっぱこれも家計消費の悪影響を与えてたのが、まあ、ペソ安になるとちょっとこれが膨れる可能性はあるのかもしれないんですけれども、うんうんうん、はい、
それがだから景気を浮上させてくれるのか、インフレを加速させるのかっていうことなんでしょうけどね。
もう一つはアメリカ、これほとんどがアメリカからやってくるので、はい、アメリカの雇用も今まだ拡大はしてるものの、いや頭打ち感が出てくるとどうなっちゃうんだろうねって話も当然なる。
また選挙控えてて移民どうなのよっていうところが、
まあ当然だからそこも議論になりますので、
そうですよね、
非常に難しいってところですね。で一方、まあ、国内に目を転じると、まあ、直投はすごい入ってきてるんですね。やっぱりニアショアリングだなんだって、まあ、アメリカを中心とする話ですけども、やっぱそこで非常に直投が入ってきて、雇用も実は堅調だっていうことで、ここはいいんでしょうけれどもねって、ただやっぱ物価高になっちゃうしと、
賃金ももちろんちゃんと上がってきている、やっぱり
上昇はしてきてるってことですよね。でその中でじゃあ家計消費どうですかって見ると、
はい、
こう抑えられてる状態なんですよね。勢いがなかなかないって、特に昨年以降ですよね。
これやっぱペソ高、
まあ、ペソ高も相当影響してますし、それによってやっぱり移民送金自体が減少してしまうと、やっぱ消費しようって話になかなかなりにくくなってしまうってところですよね。
そうですね、守りに入っちゃいますからね、はい、生活がね。
ですし一方の外需を見ていただいても、まあ、財輸出これ左側ですけども、やっぱアメリカ景気が以前のほどのやっぱり勢いないよねってなっちゃうと、なかなか厳しいですし、プラスやっぱり海外からやっぱ来てくれる人の数、これ右側になりますけどっていったところも伸び悩んじゃうとなると、財サービス両面で輸出が ちょっと上値重いよねって話になっちゃうので、
そうですね、外需についてはアメリカの景気をものすごいものに受けてしまう、はい、これ外国人の来訪者数って、はい、コロナ前には一応近づいてはいるんですけど、
そうなんですよね、
なかなか戻らないんですね、だ
からなかなか戻ってこないっていうところですね、
おそらくペソ高もあったんですか、
どっちかというとやっぱ治安の問題とかそっちも影響するのかなっていう感じがありますよ ね、
そうですね、
なのでそこら辺がどうしてもやっぱボトルネックなのかな。で財政の話これ最後にしますけど、まあ、ロペスオブラドール政権の下でやっぱりずっとこう財政公的債務残高ってこう積み上がってる状態なんですよね、
はい、
でこれが先ほど申し上げたような、じゃあ年金の増額だ、最低賃金の大幅引き上げたんで公務員に皆さんしましょうみたいなことになってくると、あれあれこれどうなってくるんでしょうねと、
そうですね、
いう話がどうせやっぱつきまとっちゃうってところですよね。どうせやっぱ金融市場からするとそこの問題本当にクリアにしてくんないと、いや言ってることは分かるし、いやそれは国民はそれでみんな OK って言ったんだろうけど、できるのと。
いやそうですよ ね、 すね、景気が本当にすごく良くなって税金もねたくさん入ってくるってなった時に、はい、あこれだけだったら実現できるかもしれないよねとかそういうことなんでしょうけど ね、
なので最終的にやっぱり議会でどれぐらいその、まあ、協議をして、まあ、現実路線のところにこう落とし込めるのかっていうところになるんですけども、今挙げてるもそのままやっちゃったら多分それは大変よって話に多分なっちゃうんでしょうね。
これロペスさんの置き土産って書いてあるじゃないですか、はい、でこれロペスさん、あロペスさんというかアムロさん、アムロさんの置き土産なんですけど、これアムロさんのシェインバーム完全に踏襲してるってことですか。
基本的にはやっぱり、まあ、アムロの人気でシェインバームさんがやっぱりこうプラス通ったっていうところがあるので、
この憲法改正のこの20個の項目はほぼじゃあ、は
い、このまま行くのか、
彼女もこの方針で行くってことなんですね、はい、そうするとちょっとあれですね、確かに経済的には投資家からはちょっと行きにくいですよね、
は
い、
そうなんですね、うん、なのでやっぱ最悪期は過ぎてるとは言ってもそのペソドル相場に関してはそう言っても、じゃあそこから戻していくような勢いがあるかって言われると、うん、やっぱりサイドの方、例えば株とか債券の方がもう勢いがないので、
はい、
じゃあ FX だけどれぐらいのボリュームってなっちゃうと、やっぱり他にやっぱ通じしてくれる子がなかなかいないと本当の意味で戻っていくっていう状態にやっぱなりにくいんだろうなと思いますよね。
そうかコメントにもね、そろそろ買いたいよねみたいな、買ってもいいんじゃないのみたいなコメントもねありましたけれど、井口さんね、相場的にはなんかね、
そうですね、でもね買い意欲はものすごいんですよ。
やっぱり
9円台でみんな買えなかったのが、まあ、8円台に入ってきて、まあ、8.3 ぐらいまでいったのかなっていうところで、まあ、待ってましたっていうその投資家から の、 買い意欲っていうのはものすごいあるかなと思うんですけど、やっぱり今急にファンダメンタルだけで見るともう少しちょっと慎重に言った方がいいのかなと思いはありますね。
そうですね、やっぱこう憲法改正の話プラスやっぱり次のアメリカ大統領がどんなまた高い球投げてくるのかどうなのかっていう話、やっぱり USMC へのやっぱ協議って話もあるので、はい、ここちょっと2つ見極めるポイントがあるのかなというふうに思います ね、 すね、
瞬間的なところでいくとちょっと警戒が必要かもしれないですよね、まあ、トランプもシトラリスクもそうだし、まあ、この、憲法改正に向けて、はい、ちょっと舵を切った時に瞬間ピショーってなるとマーケットロング多いんで、ペソのロングが多いんで、まあ、切らされて一気に加速するというのもなくはないですからね。
で、でかつこのメキシコの問題ってやっぱり当然投資家の皆さんってやっぱ新興国に入れるお金ってどうしても割合が固定化されているので、他の新興国通貨でもバラバラっていくんですね。結構メキシコにつられて結構いや当然調整しないといけなくなっちゃうので、っていう勢いも出てくるので、はい、
連動しちゃう、
意外にそこら辺もちょっと怖いところかなというふうに思いますね。
なるほど。
あと今週の、28日にですね、メキシコ中銀の政策金利発表があるんですよ。
そうなんですよね。どうなんでしょうね。連続利下げはなかなか難しいんじゃないかっていう見方もね、
難しいんじゃないかなというふうには思います
。
ちょっとこのペソ安の動きがある中であえて動くというのはやっぱり中銀にとってハードル高いのかなというふうに思いますよね。
利下げしなかった場合っていうのはね、それをマーケットは交換してペソ高に動くのかどうなのかですね、
まあ、ペソだけで見るとそういう動きあるかもしれないですけど、やっぱり株価にはまた厳しい材料になってしまうかと思うんで、まあ、全体通してどうなんだろうっていう判断になるかもしれないですよね、
メキシコの株そして債券もちょっとね、
そうですね、
マーケット金融マーケット全体で考えるとちょっとまだまだ難しい状況が続きそうだ、というのがメキシコ、まあ、でも結局アメリカ大統領選にね警戒感が高まってて、いつかやっぱり利食いみたいなものも ね、まあ、ね構えてたとは思うんですけどね、
これからも出てくるでしょうしね、11月に向けて、まあ、ある程度その下で持ってる人も多いですから、 うん、そこで一旦利食いっていうのはそういう動きもありそうですよね。大統領選に向けてもそうですし、
うん、そうですね、はい、またいろいろ進捗を教えていただければと思います、はい、ここまでは西浜さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。 週刊 FX ストラテジー。
それではここからは投資戦略を伺っていきましょう。
はい、ですね、まあ、投資戦略でいうと、まあ、本当は介入相場なんで先ほどお話ししたようにあの介入警戒しながら最速相場で160円ぐらいまではないだろうかなみたいな、まあ、ドル円の考えとしてはあるんですが、まあ、その介入だけにっていうことではなくてあの、まあ、ドル側にっていうところになると思うんですけど、
はい、
今週木曜日にですね、アメリカの大統領選の、
うん、ですね、
テレビ討論会が初めて行われますので、は
い、いや注目ですよね。
ちょっと注目かなと思っています、うん、でこれ今、資料出しているんですけれども、まあ、現状としてはもう、まあ、皆さんご存知の通りバイデン、大統領とトランプ前大統領の一騎打ちでございまして、ケネディさんね、ロバート・ケネディさんが、もう一応、まあ、3番目の候補ではあるんですけれども、支持率としては、世論調査 10% ぐらいしか、やっぱり集められてないので、まあ、もうほぼ一騎打ちということになって、で、このテレビ討論会もですね、ケネディさんは、何でしたっけ、10% 前後なんで、資格がなくて出れなかった。本当は、もうちょっと支持率上がれば3人で戦ってたはずなんですけど。
はい、支持率で切られちゃうんですね。
切られちゃって、まあ事実上一騎打ちということになって。まあでも過去のなんかその大統領選のなんか、ポイントって結構このテレビ討論会って結構肝だったりしますよね。
はい。
はい。まあ何ですかね。いかにボロを出さないかなのか分かんないですけど。
そのやりとりでね。
はい。はい。個人的には、トランプさんの方がちょっと言っちゃう感じでやらかすかもしれない、まあ、でもバイデンさんももしかしたらね
ちょっと止まっちゃう
かもしれない。そうそう、
止まっちゃったりあと切れたりとかしません？なんとなくね、突然怒り出しますね。
そうそうそう、違うものがねそれぞれ出ちゃうかもしれない、ね、
だから本当お互いそのなんていうんですかね、ウィークポイント結構あると思うんで。
いやー、ありますよね、まあ、
なんか今バイデンさんはなんか山荘にこもって今練習してるっていうこの日の木曜日のために
そうなんだ。そ
う、もう党を挙げて今討論会の準備をしてるって言ってますけど、
はい、すごいですか、
しゃべっちゃダメでとか言われてるのか分かんないですけど、うん、トランプさんは割と自由にやるのかもしれない、そこが売りなのかもしれないですけど、でこれ見ると、まあ、まあ世論調査どこで大体見ても拮抗してます。バイデンさんが 45%、トランプさん 46% みたいなのが、まあ多くて、だいたい 1% ぐらいなので、ほぼ互角と思っていただいていいんじゃないかなというふうに思っています。で、マーケットに与える影響で言うと、まあ特に、バイデンさんが優勢になって何か変わるってことはないと思うんですけど、やっぱりトランプさんですよね。優勢になると、基本的には、政策面を見ると、まあその財政とか減税なんでドル高インフレみたいなイメージはあるんですけど、何言うか分かんない不透明要素から考えるとリスクオフもあるし、安全通貨が買われたりとかっていうこともあると思うんで、まあ一応トランプさん優勢になるとボラティリティが上がるので、まあボラティリティが上がるということはつまり安全通貨が買われるっていうことなので、まあフランとかドルとか円とかそういったものが買われるっていうなんかイメージは 知っておいた方がいいかなっていう気はしますけど、トランプさん優先だったんですよ、そのイメージで臨むのがいいかなと。まあ動くかどうかちょっと分かんないですけど、
とはいえそれは一時動いたとしても一時的ですよね。
そうですね、圧倒的にバイデンさんがポカして、まあこれトランプだなっていうふうになれば、うん、もうトランプさんの政策でとかっていうことになるかもしれないですけど、まあ討論会ではそこまで多分差が開くこともないと思いますので、まあなんていうんですかね、ちょっとこう、エンターテイナーとして見たいですよね、これは。なんか、すごく注目したいなと思っていて、なんか、でもバイデンさんも最高齢ですよね、もうアメリカの大統領としては。
そうですね。
トランプさんも、はい、
コメントでも、はい、前回の選挙の討論会でバイデンさんはイヤホンで指示を受けてきた疑惑がありましたよね。
あれやっぱりそうだったの、
どうなんでしょうね、まだ疑惑ですからね。
疑惑ですよね。まあ、トランプさんもトランプさんでこうエキサイトして誰かが喋ってる時にまたずっと喋ったりとかって印象が悪くなったりとかっていう、もうこうおじいちゃん同士のこうやり合いが、まあそれなりに面白いは面白いかなと思うんですけど、まあトレーダー目線というかね、ディーラー目線で言うとトランプさんの方がボラティリティをくれるので、まあ望んじゃいますけど、本当にじゃあ今有罪判決受けてアメリカ国民がトランプさん選ぶのかっていうと、どうなんですかね。日本人の感覚ではないんですよ、ないですきっとね。
そうですよね、
まあ、出てくることもないですもんね。辞退しますよね。
いやもうそうですね、有罪判決受けても魔女狩りだってみんなそれを信じてるのかどうかっていうところで、ですよね。まあいや、ちょっと注目したいなと思っております。
もしトランプが丸坊主にしてきたらどうします？
反省
反省じゃない。
そんな日本人的なあるとは思えない。
逆に言うともうみんなあれですよ、
アメリカだから。
トランプさんに望んでないからね、多分ね。トランプさんまま行くとこまで行くのがみんな好きだから、多分アメリカ人。
27日木曜日、
そうですね。そうインフレだから、まあドル高なんだけど、口先でドル安にしてくるって考えるとちょっと分かんないですよね。難しいと思います。ただ動くとは思うので、その、はい、もしトラになったらね、はい、準備しておきましょうっていうところと、あと週末にちょっと時間がもう足りないかもしれないんですけど、フランスの選挙もあるので、一応フランスの政局不安ちょっと見ておきましょう。どうにもやっぱりマクロンさんちょっと勝てそうもないです ね
厳しそうですね。
そうですね。で、一応これ6月23日の世論調査支持率を見てみると、ルペンさん率いる極右が 36%、で、左派連合が 27% で、中道がこれマクロンさん率いる与党なんですけど 20% の支持率ということで、で、マクロンさん自体の支持率も 22%に下がってるので、まあ投票1週間前に過去最低でこれ書いてるんですけど、まあ、ちょっと、
でも日本の支持率、
日本も一言じゃないですって思いながら今ちょっと笑ってましたけど、岸田さんって何パーですか？14%台ですよね。
いやまあですけど、まあ基本的にこういったそのね、ヨーロッパの大統領とかってもっと支持率普通高いですからね、普通はね。日本はちょっと特別低い、まあ、岸田さんちょっとひどいですけど、まあこういった形になっているということで、で一応ですよ、極右勝利しても、まあ、ルペンさん勝っても、マクロン大統領の辞任を求めないというこの一言が結構効いていて、はい、ユーロは下げ止まってはいるんですよ。とはいえこれ選挙用かもしれないし、一旦やっぱり6月30日、日曜日週末ね、初回投票でやっぱりどうだろう、じゃあ次延長戦
で、ちょっと巻きを入れさせていただきました。
プレッシャー感じる、
ね、はい、ということで延長戦も引き続きご覧いただきたいと思います。はい、この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。また来週です。
さよなら。